生谷。一、浅田隼人が江戸から帰るとすぐに小池立脇が訪ねてきた。
今度のことは誠に気の毒だ。
と立脇は挨拶の後で言った。
しかし、織部殿と西沢との果たし合いは、斎藤又兵衛の立ち合いで行われ、正当なものと認められたし、西沢は三年間の木戸詰めに仰せつけられて山へ行った。ことははっきり始末がついたのだから、どうか騒ぎを起こすようなことはしないでくれ。
隼人は伏し目のまま黙っていた。
丹後様騒動が収まって五年にしかならない。
と立脇はまた言った。
それも本当に平静を取り戻したのは丹後様の亡くなった去年からだ。そこをよく考えて、家中全体のために堪忍してくれ。
隼人が静かに目を上げた。
果たし合いのあったのは、6月17日だったそうだな。
17日の午後、北の馬場でだ。
俺は江戸で兄から手紙をもらったが、その日付は6月12日になっていた。
立脇が聞いた。
どういう手紙だ？
俺は騒ぎを起こすつもりはない。
今度のことに関係のある手紙か？
それは二度と聞かないでくれ。
と隼人が言った。
これからは後見として、甥の小一郎を育てて行かなければならない。それがせめてもの兄への供養だと思う。
立脇はうなずいた。
どうかそうあってもらいたい。分かってくれてありがとう。
隼人は黙って会釈を返した。兄の織部の死は江戸で聞いた。兄は勘定奉行を務めていたが、部下の西沢半四郎という者と決闘をして即死した。南都方の斎藤又兵衛という者が立ち会い人で、西沢と共に与田滝三郎に名乗ってで、ありのままに事実を申し述べた。与田は中老の筆頭で、すぐ小池立脇に連絡し、北の馬場へ行って現場の検視をし、織部の遺体を浅田家へ運んだ上、妻の喜女に子細を告げた。遺体には突き傷が二箇所あり、その一つが心臓を貫いていた。この判では、立ち会い人のついた決闘は正当なものと認められており、たとえ死者が出ても法的に罪に問われることはなかった。ただし、この場合には、織部が温和な性格で、これまで人と争った例がほとんどなく、知友の間で最も信頼されていたため、どうして決闘などをしたかというその原因が疑われた。当の西沢は尋問に対して、侍の一文が立たないから決闘したのであり、理由は個人の名誉に関わるから言えないと答えるだけであった。また、斎藤又兵衛は、二人に頼まれてやむなく立ち会い人になったので、決闘の理由は何も知らないということであった。個人の名誉に関わるから言えない。西沢半四郎はそう答えたが、織部の後任を命ぜられた野口助左衛門は、事務引き継ぎにあたって、帳簿の不正操作を発見し、水道会計から500両近い金が織部の印判によって引き出されていることを突き止めた。そこで、与田滝三郎は西沢を呼び出した上、決闘の理由がその点にあったのかどうかと尋問したところ、西沢はやはり返答を拒み、自分としては個人の名誉のために何も言えないと言い張った。 浅田家は大目付によって調査され、個人の妻キーや、家臣、召使いたちも尋問された。しかし、500両という金額がいかに使われたかということはついにわからず、老臣協議の結果、家禄を半減して返済に充てるということになった。これは織部の人柄と、それまでの勤めぶりを考慮された寛大な沙汰で、本来なら遺族は改易追放を免れなかったであろう。以上のことを隼人は江戸で知った。そして織部の遺児、小一郎の後ろ見をするようにと、帰国を命ぜられたのであった。